東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月9日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。春の足音が感じられる毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。私この間親知らずを抜きまして、下の太くて神経ギリギリまで生えている根っこの深い親知らずで、押しても引いてもねじっても割っても抜けないっていう経験をしました。いや本当歯は一生ものだから大事だななんて思って、クリーニングをねちゃんと1ヶ月に1回通おうと心に誓ったんですが、また三日坊主にならないように頑張っていこうと思います。さてこの番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はローム管理クラウドシェアナンバーワンを誇る株式会社スマート HR 代表取締役 CEO 芹沢雅人さんをお迎えします。日本でも数少ないユニコーン企業であり、直近ではスタートアップ企業の次なるフェーズ、スケールアップ企業としての成長戦略を掲げているスマート HR、 そのサービスやビジネス成長戦略についてお話を伺います。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社スマート HR 代表取締役 CEO の芹沢雅人さんをお迎えします。芹沢雅人、2016年スマート HR 入社、2019年以降 CTO としてプロダクト開発運用に関わるチーム全体の最適化やビジネスサイドとの要望調整も担い、2020年取締役に就任。その後 D&I 推進鑑賞役員を兼任し、スマート HR における D&I の推進に尽力する。2022年1月より現職。さあスマート HR というと、まあいろいろなね、そのご活躍されているニュース聞くんですが、やっぱりなんかユニコーン企業みたいな言葉も浮かんでくるかなと思いますが、改めてちょっとそのサービスの内容について教えてください。
はい、サービスの内容ですね。現在提供しているサービスの価値、大きく2つございます。で、1つがロームにまつわる、まあ、ペーパーワークだったりその手作業っていうところを、私たちクラウドサービスですので、そのウェブで置き換えて効率化していくっていうところですね。やっぱり日本ってまだまだですね、その誰かが入社した時に書かないといけない書類がたくさんあったり、さらにそれを役所にこう持っていくみたいな作業があるんですよね。4月にいっぱい入社するじゃないですか。あの時ってやっぱ役所も混むんですよ。なんで長蛇の列ができていたりするんですよね。みんな書類抱えて並ぶみたいな。それを今の時代もやってたりするんですよ。なんでそれがオンラインで完結するようなツールを提供させているっていうのが一番大きな事業の柱ですね。でここ数年始めているのがタレントマネジメントと言われているような事業領域ですと。でこれは一人一人の従業員のポテンシャルを発揮してもらうために、いろいろサーベイだったり評価だったり、そういったツールを提供して、いわゆるですね、人事でいうところの、組織人事に近いようなアプローチ、一人一人がちゃんとその人らしく働けてポテンシャルを発揮できているのかっていうところを調査して支援していくようなツールも合わせて提供しています。ここが大きく2つですね。
なるほど。リスナーの方の中にも会社にお勤めの方だと、もしかしたらスマート HR 使ってるよっていう方も多いかもしれないですよね。
は
い、
そうですね。よく聞くのは給与明細が配布されて、見てみたらスマート HR でしたとか、転職したらスマート HR から入社手続きが飛んできたみたいなのはよく聞きますね。嬉しいです。
いや、そのだから今まで結構ロームの方とか、私も数年前まで会社員だったんですけど、なんか何かと相談に行くと、うず高くこう紙が積み上げられていてとか、
そうなんですよ。ペーパーワークとは切っても切れない。
そうですよね。そういう環境の中で、そのうまくSaaSというか、そのクラウドとかを使ってその煩雑な作業がなくなったということで、スマート HR のホームページ見て改めてサービスのこととか見ると、その何の作業が何パーセント楽になって何時間削減された、あれすごく分かりやすくて、こんなに に作業が楽になるのかっていうのがすごい可視化されてて面白いなと思いました。
そうですね、まあ、ちょっとあれは反則ツールなんでそういう表現をしてるんですけど、はい、でも実際やっぱ 90% 削減されましたとか、うん、まあ、さっき言った例だと入社手続きとかもそうですし、あともしかしたら皆さんあの経験あるかもしれないですけど、給与が支払われる日に封筒もらいませんか会社の人から封筒が配られて中に明細が入ってる、はい、あれって実は1枚1枚こうやって封筒に入れて封をしてる人がいるってことなんですよね。あれがウェブ上で配布されたら全部いらなくなるじゃないですか。そういうので封筒代もそうだし、封筒を作るっていうコストも人件費も減らせるっていうのは実際ありますね。
いや、新卒の入社したての時にあの封筒もらうのすっごい嬉しかったんですけどワクワクしますよね。なんかもうあの社会人歴積んできて今となるとあれ誰かがやってるの削減できないかなって確かに思います。
ちょっとメタな視点になってきますよね、はい、
なるほど。そういったサービスを展開されているということで、あの労務管理クラウドとしてはシェアナンバーワンを誇っている、はい、ということなんですが、これあのいくつかまあ競合もあると思うんですけど、うんうん、その一番の違いってどういうところですか。
そうですね、一番の違いとしては機能それ自体というよりかは、私たちですねかなり初期の頃からあの大企業でも使いやすいようなサービスにブラッシュアップするっていうところに舵を取ったんですね。2017年ぐらいからずっとその大企業向けの、機能改修みたいなのを続けておりまして、でおかげさまでそこがだいぶ進んで、あの中小企業から大企業まであの業種や規模を問わず浸透できているっていうのが一つ大きなポイントかなと思います。
中小と大企業でいうと、確かになんか労務管理のに求められるものとかスケールとかももちろん違うと思うので、そこを全部こうカバーできるっていうのは確かにすごいですね。ですね、
労務管理そのものは実はそんなに変わらないんですよ。一番変わるのが今おっしゃっていただいたスケールのところで、はい、例えば小さい会社ですとたまに入社する人がいるぐらいだったんですよ、入社しても1人2人とか、でも大きい企業だと、まあ、例えばアルバイトとか含めると月に100人200人入社して退社する人がいるみたいなボリュームになってくるので、大量の、 あのやっぱ処理を一括で裁くっていう機能が求められたりするんですよね、で少し細かい話をすると、あとは、まあ、例えば権限設定が細かくなっていく、部署が分かれたりするので、この人はここまで見てもいいよねとか、あとはですねいろんな従業員の人がいるんですよね。例えば外国籍の方もいますし、中には目の見えない方だったり、あの色の区別がつきにくい人とかもいるじゃないですか。でそういう人でも全員使えないといけないんで、あの多言語対応だったりアクセシビリ対応っていうのが求められる。このあたりがやっぱあの大企業に浸透していく上ですごく大切な点ですね。
スマート HR できたの2013年で、2015年にサービスリリースされて、ってことですよね、だからつまりこの8年でそれだけブラッシュアップして、この規模感になってきたってい
う。そうですね、はい、ただ僕の感覚としては8年もかかっちゃったなみたいなのが、
そっちだ、
まあ、もっともっとやっぱ、ね、もっといろいろ作りたいことあるんですよね、スマート HR ってこう外から見ると、まあ、結構もうできてるんじゃないですかとか、労務の主要なとこカバーしてるんじゃないですかと思われるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、もっとですねやっぱやりたいこといっぱいあるんですよ。で
なんか喋りながらすごいワクワクされてます
いや本当にですね、これ世の中の、まあ、働き方を変えれるなって思っていて、なんでもっとスピーディーにいろんな機能を増やしていきたいなっていう思いは常に持ってますね。
そうなんですね。あのでも労務管理においてなんか重要なこと、まあ、いくつもあると思うんですけど、特にあの一つ挙げるとしたら重要なポイントってどのあたりになってくるんですか。
労務管理において、難しい質問ですね、はい、ただ労務管理っていうのは、まあ、僕もですね実は CEO としてそういったバックオフィス部門を自ら監修していたりもするんですけど、一番の目的っていうのは会社の生産性を上げていくことなんですよね。従業員一人一人の働く体験を良くして、その人がよりなんていうんですかね、成果を上げやすくなるとか、会社に対して貢献したくなる、そんな気持ちをこう持ってもらうのが重要だと思うんで、でそのまあ、業務それ自体を効率化して素早く終わらせるってことはもちろん重要なんですけど、その煩雑なペーパーワークはサクッと終わらせて、空いた時間でもっと従業員の体験を良くしていくっていうところに投資していただきたいなと思ってますね。
そういうことなんですね、
はい、
一方であのもう一つの事業の柱という人事タレントマネジメント、これの大切なところは、
これも全く同じですね、やっぱりこう従業員一人一人がきちんとその人のポテンシャルが発揮できているかというところなんですね、で僕もあ、まあ、今はこういう経営者側にいますけど、もちろん社会人としてあの従業員として働いていた時期もあってですね、やっぱり自分自身のポテンシャルというか出せている能力っていうのがチームだったり上司によってある程度作用されるっていうのは、まあ、自分自身も実感としてあるんですよね、でそれってすごく、もし仮にその上司だったりチームの状況によって自分の力が 100% 発揮できないってもったいないじゃないですか、でそれによって仕事を辞めてしまう人もいるかもしれないし、なんかもしかしたら自信を失ってしまう人もいるかもしれないじゃないですか、そういう機会を少しでも減らせないかっていうのでタレントマネジメントの機能を提供していますね。
それあのスマート HR さんが提唱しているあの、ウェルワーキングみたいなところにつながってくる
んですね、そうですね、ウェルワーキングの、まあ、コーポレートミッションの後半がもう、全ての人がその人らしく働ける社会を作るっていうところなんですけど、まあ、そこにやっぱりこう資するサービスとなってます。
社内楽しそうですよね出社してる方もいれば
あ、そうですね、あの機会があったらぜひ来ていただきたいなと思うんですけど、結構、まあ、和気あいあいとしているはずですそう
あの何かの芹沢さんがあのインタビューでそのかなり人数が少ない時のスマート HR の雰囲気と今がそんなに変わらないみたいなことを、あの
変わらないと思いますね。
それってすごいことじゃないですか、
は
い、
そうですね、まあ、言ってしまえばカルチャーかなと思いますね。あのやっぱりこうバックオフィスのサービスを作ってるんで、こう油断すると固いすごい固い会社なんじゃないかって、はいはい、そのロームとかってっ、
うん、そんなこともね
と思われるかもしれないですけど、なんかそうじゃなくてやっぱ遊び心を大切にして、すごくクリエイティビティをみんなが発揮できるような会社の雰囲気だったり空間っていうところはすごく大切にしてますね、うん、
でもあの実際にそのスマート HR の導入企業もたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんか感想とかフィードバックとか、はい、リアクションってどんな感じ
ですか？でもやっぱりそのバックオフィスの担当者の方々からは、一番はやっぱその工数が大きく削減されましたとか、あのすごく楽になりましたっていう声はやっぱり多いですね。でもっと別口でちょっとすごく嬉しかったのが、やっぱ従業員の方々、バックオフィスの方々じゃなくて、それを、例えば給与明細が配布されるとか年末調整の依頼が来るみたいな従業員の方からも多く声をいただくことがあって、それはすごく嬉しいなと思いますね。やっぱこういうバックオフィス向けのサービスって、まあ、バックオフィスの一部の人がハッピーになるってことはよくあるんですけど、うんうん、スマート HR を導入してくださったことで全社員がすごく嬉しくなっているっていうような声が来ると、やってよかったなだし、これこそなんかウェルワーキングのやっぱ一歩かなって思いましたね、
うんうん、なんか3月だったり4月だったりって労務とか人事の方々ってもう本当にいつも話しかけられないくらい忙しそうな、
ね、忙しいですね、
はい、雰囲気があったりしますけど、はい、もしかしたらそういう年度末とか年始のところもなんかこう前ほどバタバタせず
に、ね、う
ん
う
ん、
そうですね、少し余裕を持っていただけるように、まあ、まだまだ全然私たちの力は足りないんですけど、まあ、将来的にはやっぱそうやっていきたいですね、うん、あと私たちよくこうインターネット、まあ、SNS とかもチェックしてるんですけど、まあ、例えばあのアルバイトの人がこうバイトを辞めて次のバイト始めた時に、はい、その入社の手続きがスマート HR だった、やったみたいなあのツイートとか見かけるとすごく嬉しくなりますね。
なるほど。さあではここで1曲お届けしてさらにお話伺います。ユニコーン企業になった時
は、
はい、芹沢さんまだ CEO じゃなかった、
CTO
の時代だと思うんですが、どんなお気持ちになられるんですか？
これですね、結構、まあ、いろんな人がおりました当時、はい、で実を言うと僕は、まあ、いろんな会社が持っていた KPI というか目標値みたいなのがあるんですけど、うんうん、ユニコーンになるかどうかってそんなに実は僕の中の大きな関心事ではなかったんですが、うん、あまあなってよかったねぐらいの感じでしたね。ただもちろん社内は結構沸きました、わーって、
まあ、そうですよね。社員さん一人一人もね、結構そういった会社で働けてる、うん、そのなんていうんだろう、上がってくフェーズを一緒に体感できてるっていうのは、
まあそうですね、
財産だと思いますが、ま
あ、僕結構、まあ、創業者ではないものの初期の頃からいたんで、うん、なんか感覚は慣れちゃっていたかもしれないですね。その資金調達のたびに時価総額がこう上がっていって、うん、あ気がついたらユニコーンかみたいな、そんぐらいだったんですけど。
だって芹沢さんがそのスマート HR に入った時って人数でいうと
まだ3名ぐらいでしたかね。
本当だから、はい、初期の初期ですよね、はい、感慨深い、
まあ、感慨深かったです。ありませんに、ね、でももう感慨深いというか信じられなかったですね。あの頃はそんなことは全然考えてもなかったですし、まあ、もちろん僕が CEO になるなんてのはもう夢にも思ってなかったんで。
そうか、
もう慣れました。なんかそういういろんなことが突然起こるのにも
本当にあのいろんな、なんだろう、例えば大女優さんになられた方とか、はい、いろんな人生でドラマ化されるものってあると思うんですけど、
はいはい、
芹沢さんの人生って本当ドラマ化ものですよね。
どうなんですかね、
朝ドラものじゃないですか。
あ、もう取材の仕方によってはもしかしたらできるかもしれないですけどただあの当事者僕自身としてはそんなに別にドラマチックなことは感じておらず、はい、もう日々何か課題を見つけてはそれをなんですか解消しようっていうのをこう繰り返していって今に至るみたいな感じですかね。
でも CEO になってくれというあのその任命が来た時って、はい、なんかその自分の中で納得感というか、はい、まあ、それくらいの志で多分仕事と向き合われていたかと思うんですが、はいはいはい、いかがでしたか？
このあたりはですね、いや結構最後の最後まで、いや僕がなるのかみたいな気持ちは正直あってですね、はい、これ結構議論に 2,3 ヶ月費やしたんですけど、もう話すうちにしょうがない、このお鉢が回ってきたと思ってやるかみたいな、そんぐらいの感じでしたね。
それは創業者の宮田さんの、はい、もう考えでもう CTO をやってくれていたその、うん、芹沢さんにっていうのは前から構想としてあった
んですか？前あったとは聞いてますが、うん、もちろん今回のその交代は宮田さんの一存ではなくて、うん、もう取締役会全員で話して決めたことですね、
うんうん、いかがですか？そのもちろん CTO と CEO 任されることが違うとは思うんですが、うんうん、考えていること、
はい、
そして悩むことも全然変わってくるかと思いますが、
いや全く変わりましたね、うん、でそもそも まあ、昔から思ってたんですけど、まあ、CEO とか社長って何してるのか全然知らなかったんですよね。なんかこれよく言うんですけど、小学生の頃とか校長先生って何してるんだろうって思いませんでした。
思いました、
ね、なんかたまにこう前に出て喋るけど、うん、この人って普段何してるんだろうって。
いや本当失礼な話、暇な時もあるのか、
イメージできないじゃないですか小学生でも、はい、で同じことをですね会社員時代社長に対して思ってましたし、うん、はい、でこの会社に入って、まあ、宮田さんといろいろ近くで働いてはいたものの、うん、でもだんだんなんか全部を把握してるわけでもないですし、組織が大きくなってくると宮田さんも一日何やってるのか分かんなくなってくる中で、うんうん、交代してくれっていう話になった時に、ああ何をするんだろう自分はっていう感覚がまず大きかったですね。
でもその任されるという話を聞いて、徐々になぜ自分にお鉢が回ってきたかっていう理由が明快になってきたとは思うんですが、
はい、
まあ、スマート HR としてはやっぱどういう世界に向かっていきたいから鷲澤さんだったんですか、うんうん、
ですね、いやこんなのCEO やって2年ちょっとの人間が言うのもおこがましいかもしれないですけど、まあ、おそらくやっぱ一緒に組織を作ってきたんですよね僕と宮田さんって、うん、まあ、カルチャー、さっき言ったその遊び心のカルチャーとかもそうなんですけど、うん、まあ、そのあたりをずっと2人で見てきたっていうのもあって、そこをちゃんと継承したかったんじゃないかなっていうのはありますと、うん、なんで僕冒頭でその1000人になってもそんな雰囲気変わってないよねって話があったと思うんですけど、うん、まあ、そういうのも含めて大切なとこは変えたくなかった、うん、そのためにやっぱ僕が CEO としてそのカルチャーを守り続けて、さらにそのカルチャーのもと事業を成長し続ける、まあ、そこがやっぱりこう狙いだったのかなっていうのは今でも思いますかね、はい。
今ってどういう方向を向いてどうなってこうっていう感じで1000人の方々は動いてるんですか？
なんか事業的な目標と、うん、あと僕の中では組織的ななんか目標みたいのがあって、事業の方はさっきも言った通りちょっとすみません抽象的になってしまうんですけど、もっともっとバックオフィスのいろんなところに影響を与えていって、うん、まあ、効率化もそうですし、一人一人の働く体験っていうのを改善していけるような、壮大な事業を提供したいなとは思っておりますと、うん、で合わせて考えている組織的な目標に関しては、やっぱりこう日本ってなんとなくその言葉としても大企業病みたいなのがあったり、うん、こう組織が大きくなることに対してちょっとネガティブな印象ってあるじゃないですか。あれをなんとか払拭できないかなって思うんですよね、うん、で僕もこう今1000人を超える企業を束ねてたり、あとこう立場柄、もっと大企業、例えば数千人とか数万人の会社の社長と話すんですけど、いいところもいっぱいあるんですよね、うん、なんでそこのいいところに目を向けて、ちゃんといいところを生かした大きな組織を作っていけるかっていうのは私たちの大きなチャレンジなんじゃないかなと思ってます。
いいところって具体的には？
1000人もいるんで、うん、すごくいろんな才能を持った人がいるんですよね。なんでちょっとなんかやりたいって言った時にすぐパッと集まって、うん、昔では考えなかったクオリティでいろんなことができるんですよ、うん、僕これすごい楽しくて、もっといろんな人が集まればもっといろんなことができるんじゃないかって思いますね。
さっきスタジオに入られた時に結構そのお話になっていたりとか、社内でも収録したりみたいなお話がありましたけど、はいはいはい、なんかいろんなその技術を持った方が社内にいらっしゃるっていうお話ですもんね。
そうなんですよ。ポッドキャストを会社でやっていて、うん、その会社員を紹介するようなポッドキャストなんですけど、うん、それもなんか僕がポロッとなんかそういうのやったら面白そうじゃないって言ったら、うん、やっぱこう集まってきてくれて、もうすごいんですよね。その収録の場とか会議室でやってるんですけど、本当に今これ撮ってるような雰囲気になっていたりとか、あとそれの脚本を書いてくれる人がいたりとか。
あ、そっか
そうなんですよ。今ここにあるような台本みたいな、
全て内製化で。
そうなんですよね。すごく楽しくて、はい、Spotify で聞けるんでゲットアナザースマートHRで調べてみてください。
ぜひ検索お願いいたします、はい、でもなんか本当に面白そうですよね。会社がどんどんなんかこう、最初の3人くらいの芹沢さんが入ってきた時から仲間が1人ずつ増えてって1000人となっているわけですけど、うんうん、なんか仲間がどんどん自分が育てている会社に入ってくるってなんか楽しそうですよね。
楽しいし、やっぱ嬉しいですね。そういったこういう会社なんだよっていうところに共感してくださって、うん、まあ、それを一緒に育てていくっていう感覚でご入社してくださる人がすごく多いんで、うんうん、やっぱなんか楽しいですね。同じ方向向けてて、う
ん
う
ん、先ほどその宮田さんからその任命があった時に、はい、その文化をずっと一緒に作ってきた芹澤さんだったからってお話だったと思うんですけど、よく言うじゃないですか、30人の壁、50人の壁、100人の壁みたいな、うんうんうん、でそして1000人の壁があったと思うんですけど、なんかそういう文化がいろんなバックボーンの人が入ってくることっていい影響も悪い影響も時々あったりもすると思うんですけど、うんうんうん、それでも文化を変わらず守るって、うん、なんかどういうことを考えながら、はいはい、向き合っていけばいいんですか？
基本的にですね、僕結構このあたりいろんな本を読んで勉強してたりもするんですけど、うん、文化っていうのは守るものじゃなくてやっぱ変えていくものだっていう考えがすごく大切だなと思っておりますと、文化って守っちゃうとどうしてもこう昔やってたことをそのまま保存しようとか、それってもう形骸化なんですよね、うん、そうじゃなくて変えていくんだと、変えていった結果自分たちらしさっていうのが残っていくっていうような考え方だと、結果として長い時間そのらしさっていうのが生きるんだなっていうのは思いますね。
はあ、 あ、じゃあ本当に根本の思いとかは変えずに、でもどんどんいいところを足していく。
そうですね、今は会社はこういう状況だし、こういう人もいるんだから、こういうふうにやることが僕たちらしいんじゃないっていうところをみんなで考え続けるっていうところかなと思います。
2,30分お話伺ってますけど、なんかスマート HR っていう会社がの個性が見えてきた感じがします。
本当ですか、よかったです。
来週もぜひお話聞かせてください。よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで、強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今日は株式会社スマート HR 代表取締役 CEO の芹澤雅人さんをお迎えしました。いろいろなキーワードが出てきたんですが、個人的にはやっぱりベルワーキングの一言がすごく心に残りました。その人がその人らしく働ける社会を作っていくという世界観の言葉ですけれども、本当にあの仕事が毎日楽しくて仕方がないと全員が思える社会が来たら、なんと幸せなことかななんて思いながらお話を聞いていました。来週もですね、いろいろと根掘り葉掘り聞いていければと思います。デジタルフォルンフューチャーフィックス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーフィックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。